アメリカで1982年、タイレノールという解熱鎮痛剤に何者かが毒物を混入し、7人が死亡する事件があった。製造元のマクニール社と親会社のジョンソン・エンド・ジョンソン社は、事件発生直後から消費者に新聞やテレビで繰り返し注意を呼びかけた。同時に全国に出回る3100万便を回収する。当時のバーク会長の素早い対応は高い評価を受けた。現在でも企業危機管理のお手本としてよく引き合いに出される。ただ事件は今も未解決のままだ。アクリフーズの群馬工場で製造された冷凍食品から農薬が検出された事件では、49歳の契約社員の男が群馬県警に逮捕された。一方で、親会社のマルハニチロホールディングスとアクリフーズの社長が事件の責任を取って年度末で辞任するという。確かにこちらの危機管理はお粗末だった。昨年11月中旬に客から石油のような匂いがするとの苦情を受けてから自主回収に乗り出すまで1ヶ月半もかかった。問題を公表する前にスーパーなどに製品の撤去を要請していたことも分かっている。昨年、美白化粧品で肌がまだらに白くなる白斑のトラブルが相次いだ時も、カネボウ化粧品の対応の遅れが批判されたばかりだ。なぜ多くの企業が同じ鉄を踏むのか。田中辰巳さんによると、軍隊から生まれた言葉である危機管理の専門家は、平和に慣れすぎた国情では育ちにくい。企業危機管理実践論。さらに日本では、お世話になった会社の不祥事に触れるのをためらうせいか、危機に遭遇した当事者によって書かれたものがほとんどない。アクリフーズの前身は、かつて集団食中毒を起こした雪印乳業の冷凍食品部門である。苦い経験は生かされなかったようだ。平成26年1月27日、産経省。